いいラジオ。
あと引っ越しセンターライン、はい、真ん中のラインを割って割って、真ん中のラインを割って割って、ということで僕が昔作った適当な曲で始まったんですけども、
しかもアート引っ越しセンターを勝手に改編した上で、
いや今ちょっとね、アート引っ越しとか言ったんですけど、はい、実は私、
え、
なんと、
え、
なんだと思う、
え、引っ越したの、
あー、そうです、引っ越しました、
そりゃそう思うわな、
え、5月の中旬くらいに引っ越したんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
そうそうそうそう、はい、新しいところに引っ越したんですけど、うん、ちょっと実はなんですが、
はい、
私この前にも、半年前にもう一回引っ越してるんです。
そうよね、
はい、
私は知ってたんですけど、
そう、12月、去年の12月くらいに一回ね、
うん、
引っ越しをしてるんですよ。恐れ山はね、その前の家も来たことあると思うんですけど、はいはいはい、
前一回ラジオ撮りましたね、
はい、正月に撮ってたラジオ、
うん、
実は一個前の引っ越しで住んでた家だったんですよ。
そうね、
そう、うん、で、そこに半年ぐらい住んですぐ引っ越したんですけど、これなんでか、
うん、ね、お金もったいないじゃん、
はい、
敷金とかさ、
もう完全に家選びを失敗しました。
あ、そう、
すごかったね、あの失敗加減。
何そんな失敗したんだろう。
そう、その話をちょっと今日はしようかな、うん、そのなんかちょっとこう自戒も込めてと
思うんですか。実録レポ、なぜアルファは半年で引っ越しに至ったのか。
いや、もう本当にね、そのなんで僕がそのじゃあ前の家を行ってなかったのかって、引っ越したこと、
はいはいはい、
これはもう、あ、もうここもうすぐ引っ越すわと思ってそのなんかもう逐一行ってたらキリないなと思って言わなかったんですよ、うん、
なんか、うん、私はそのアルファさんがなんか引っ越したっていうのはなんとなく知ってたんですけど、うん、12月頃に引っ越したっていう直後、うんうん、なんか全然テンション上がってなかったなっていうのは
いや
横から見て思ったかな。
そうなんですよね、う
ん、なんか引っ越したばっかの人ってちょっと浮かれるというか、
そう、
新生活だ、ウキウキみたいな感じあるじゃないですか、
周りのお店も開拓だとかさ、うん、部屋の模様替えしちゃいましたよみたいな、はい、いうのが常なんですが、あん時の俺のニュートラルさすごかった
ゼロだった。
いや、
そんなことあると思った。
もうこれすぐ引っ越すわと思う気持ちでねちょっとなっちゃってて、はい、じゃあ何物件選び失敗しちゃったのかとか、
はい、
なんでじゃあアルファその半年で引っ越したかってのをちょっと今日は話させてもらいたいんですけど、
はい、
あのね、まあこの、まあ、前提としてもう完全に僕が悪いんですよ、うん、
まあだって登場人物一人だもん
そうそうそう、登場人物一人かつ失敗、誰が悪い、アルファ、
そうね、
もうこれは確定してる。
裁判所に一人しか、
俺、裁判所に一人、裁判長も俺、検事も検察も全部俺なんだで今始めていく物語なんで、うん、まあ、基本悪いの僕だと思ってください。これは
わかりました、
はい、でね、何かっていうと、あの僕今まで 3,4 回引っ越してるんですよ。
ほうほうほう。
なんで引っ越しのね経験は結構あるんですけど、
はい、
まあこれまでの引っ越しはなんかその住めればいいなと思ってるぐらいな感じで決めてて、
あ、そうだったんですね。
そう、
うん、
内見だって1軒しか行かないし、
うん、
内見して10分でもうここにしたいですとか言っちゃってすぐに
決定み
たいな、
へー、
うん、そういうなんか流派だったんですけど、
はい、
今回っていうかその半年住んだ家、
はい、
これちょっと仮称をつけとくか、なんか半年住んだ家っていうのもなんなし、
確かに今住んでるのとちょっとややこしいから、
ややこしいから、そこの家の仮称を何にしようかな。じゃあまあへそごま層でいい仮にね、
仮にね、
うん、仮なんです、
まあ、そんなような家だったわけだ
いや、まあまあまあ、
そうつけても差し支えがないように、
へそごま層と名前を一回つけますけども、はい、そのへそごま層を選ぶ時も大体同じだったんですよ、
うん、
まあもうなんかもう大体こう人が住める環境だったらいいかなと思って選んだ物件で、うんうんうん、これがね条件面だけ見るとかなりいい物件で、
ほう、
駅がまず結構大きい駅、
うん、
でその駅から徒歩10分以内、
はい、
で広さに対して家賃も破格レベル、
へ
え、こんなに広いのにこんな安いんだっていう、
なんかホラー体験談の最初の方みたい
確かに今言っててそうだよな、ねね、
結果半年で引っ越してるし、
いやマジでそう、
結末と冒頭ホラーじゃん、
ホラーなんだよな、うん、でまあなんか土地名で検索したらなんかサジェストで、うん、あの治安悪いとか出てたんですけど
まあまあまあ、
まあまあまあ、ね、なんか
そんなどこでも出ますよ、
そうそうそう、
渋谷だって出る
でしょ、そうでしょ、ね、だからまあここは別に関係ないかと思って、うん、そういうね、そういう住宅だったから、はい、そのサイトで見てあここいいじゃんつって内見して、
へそごまそうか、
へそごまそう
か、ここか
ここかつって、うん、で内見もさこれまでの僕の流派で、はい、もうすぐに決めちゃったんですよね、
あじゃあもうここでみたいな、
そうそうそう、もう内見行った時点で半分決まってるようなもんだから、うん、あまあいい感じですねって言って、
あじゃあもうなんか業者の人もえあいいんですかみたいな、
そうそう、
あもう人形の間は見なくても
なんだそれ人形の間があったとしたら俺は見るよへそごま荘の人形の間があるとしたらね、
あそう、
うん、でもなかったで人形の間も、
あじゃあもう別に全然普通のボロ屋とかでもないんだね、
まあ、
うん、
ちょいボロだったけどね、まあその見た目は普通のね、
はいはいはい、
場所で、で恐山もね一回その来てくれたことあったもんね、
そうそう一回行ったんですよ、
そう内装は別に普通だった
ね、まあ全然普通に住めそうないい感じの家でしたよ、
うん、うん、そうですよね、じゃあなんでこの値段安いんですかと思うじゃないですか、
はい、うん、
で不動産に聞いたら、
聞いたら両耳を押さえてうずくまって
あーいやいやいや、
あ
なんか起きてんじゃねえかよだとしたらそんなことはなくて、
あなくて、
実は お墓の横なんですって、
あーなるほどね、そう、はいはいはい、
へそごま荘お墓の横なんです、
墓の横のへそごま荘、
そうそうそう、はいはい、隣のトトロみたいなので、そのでもね、そのお墓が、うん、今みんなが想像してるお墓じゃなくて、ね、すんごく特殊なお墓なんです
すんごく、え星型の墓石とか、
いや
違う、どういうこと、
なんか宗教が特殊とかじゃなくて、
はいはいはい、
なんでしょう、根底として特殊なお墓、
全然わかんないよ
これをね言うと特定されるのよ場所が、
ね、ああなるほどね、
うん、そうそう、
はいはいはい、
なんだろう、向きというか
向き
すんごく特殊な墓で、特殊すぎてなんかお墓っぽくないし、うん、まあいいかとか思ってた
の、ああなんかお墓のある物件って聞いて想像するようなこう墓石と外場がこう並んでるわって、うん、あの感じではない、
あの感じは全くないの、
うんうん、
特殊な墓が、まあ、あって
特殊な墓聞いてる人何想像すりゃいいんだよ、ね、それ
、おのおの特殊な墓を想像してみて、うん、なんかね、で、そういうこともあるのかもしれませんね設定的にみたい な、うんうんうん、なんかちょっともんやりされたりとかね、
まあね、そうそうそう、まあでも安い理由は分かってよかったですよね、
なんかあじゃあこの辺なんだみたいな、
うん、
であとねもう一個伝え忘れてたことがあって、
うん、
さっき駅から徒歩10分って言ったんですけど、
うん、
徒歩10分なんですけど異常な山、異常な山中
ああそれは私も体験したから今わかる、
うん、そう徒歩10分で行ける最も山の中だった日本の中であれすごいよね、
そうただうねって山の斜面があって、
そうねどんどん山の中へ入っていって暗くなっていくみたいなそういうね、
そうそうそう、
そういうなんか感じで僕内見行った時が昼だったんで、
はい、
夜暗いなみたいなのは後で分かったことだったんですね、うんうんうん、であと家の横が完全に山の斜面、切り立った山の崖の斜面に面してた、はいはい
はい、それも見た、
うん、でしょ
全くその通り、
そうそうそう、はい、でそういうとこだったんですけど、もうまあ僕が入居する当時はまあなんかちょっと静かでいいじゃんみたいな感じで捉えて、
ちょっと前向きに捉えて、
そうそうそうそう思ってたんですけど、なんて言うんだろうな、山としても結構アグレッシブな、
アグレッシブな山
だったってのがあって、
はい、
住んでみて1週間ぐらい住んだら分かったことなんですけど、
はい、
なんかが山の中にいるんですよ
怖い話じゃねえかやっぱり、
なんかその夜とかになって、
うん、
この獣たちが活発になってくる時間になると、
はい
はい、なんかたまに山からキョーってみたいな、
なんかいるね、
そう3種類あって、
はい、
鳴き声が、さっきのキョーとあとジョワッっていうウルトラマンみたいな声、
はい、
そしてあとフォーっていう あの掃除機かける音がこの3種類が真っ暗闇の山の中から聞こえてくる。
すごなんかそんなん見たことあるもん、なんかホラーで。
あ、本当？
お山に来ませんか。
いやマジでそんな感じそんな感じなんだよ
ね。
そう
だって廊下に柿のかけら落ちてた時もあったしね。
この話もある。これは何かっていうと、
はい、
あのうちの集合住宅は廊下が外廊下なんですよ、
はい、
で山に面した面がそのまま廊下になっているので、うんうんうん、あのなんかあの油断すると廊下の僕の家のドアの前にあの食い差しの柿の実が落ちてる
やっぱなんか物のけに気に入られてんじゃないです
か。うわなんかまた柿の実食い差しで落ちてるよみたいな。で蓋開けたらそこがあのカラスのパーティー会場でその、うん、山からもぎってきた柿をカラスが僕の家のドアの前に運んで3匹ぐらいで食い合ってんのよ。
あじゃあもうカラスの中では、うん、じゃ あの3時にアルファの家の前な
へそごまそうのアルファの家の前なってもうフードコートみたいに、ね
はいはいはい、
なってて、つまりまあ俺の家の前は山だし、
うん、
そっから異音が鳴るし、
うん、
ドアの前はカラスのフードコートになってると想像してください。
もう獣もののけに囲まれた
そうそうそうそう怪文みたいだけど、そういうへそごまそう獣もののけ、そうそのへそごまそう、
はいはいはい、
これがまず半年続くと思ってください。
いいじゃん、なんか
そのさ柿の季節じゃなくなると違う木の実にすんのもやめろカラスに言ってるけど今そうなんか見たことねえなんかイチジクみてえなのも食ってんのよ。
いいじゃん季節感が。
嫌だったんだよなそれも。それが周辺環境の話、
ね、そうね。
まあそのでダメージはね、まあ、ビビたるものなんであんま気にしなかったんですけど、うん、まあ家の中の話、
うん、
したいなと思ってて。
あ、なんか問題ありましたっけ。
これねちょっとねメモってきたんですけど、内見をした時に、
うん、
蛍光灯ついてなかったんですよ。外されてて。
ああそういうこともあるんだ。
たまにそうあって、でそれは俺あのまあそれは把握していたんですけど、
うん、
入居して分かったのが、あじゃあ入居1日目に夜だったからその暗いよねっつってこうね、
はいはいはい、
蛍光灯をつけたらなんかね電気がランダムに消えるんですよ
電気がランダムに消える、
そういう家だったんですよね。
そんな家ないよ。
新品の蛍光灯ですよ、
はい、
つけてもリンリンリンリンって言いながらパチパチまばたきみたいになって、
はいはいはい、
なんか接触悪いのかなみたいな感じになっちゃうのがかなりストレスだった。
へえ、うん、
でまあこう慣れてきたら
慣れんなよそんな状
態ちょっとこう一瞬パチって消してパチってつけるとちょっと持つとかあるんで、
はいはいはい、コツをつかみ始めた。
コツをつかみ、あなるほどなるほど、
これ良くないんだよな、
このリズムだなみたいな感じでやったりとか、いろいろ
こんなテクニック誰が使うんだよこれ。
確かにへそごま層ならではの
テクニック今へそごま層に住んでる人だけが今たまたま聞いて、あこれあアルファさんありがとう、
いや俺ティップス置いてってないいやそういうねちょっとなんかトラブルがあったりとかして、
はいはいはい、
あともう何個かあるんですけど、風呂場ね。
風呂場ね、
うん、あの引っ越し初日に、
うん、
あの自動湯沸かし器があったんで、
はい、
これいいやと思ってあのピッてやったらお湯張りをしますって言って、
はいはいはい、
あーっつってあのそのランダムで光が消える中、
うん、
俺はソファーに座ってこううーんってなってたんだけど、
はい、
そしたらしばらく経ってなんかいきなり風呂からバギャッ音が、
え
何かが壊れる音が
今回音を
バキャって聞こえて、うん、なんか壊れたかなんか落ちたか、
うん、
ゴーンみたいな音がして、
はいはいはい、
風呂場に行くと何も起きてない、
はい、
と思って、でまたそのリビング戻ってきて携帯いじったらまた、うん、バカゴンガガガガンガンガンって聞こえて、M1 のね、
おお
いやそこまではなってないんですけど、
うん、
ガガガンガンガンガンガン
ガンやっぱ M1 じゃん、
マジでこんなガガガンガンガンガンって聞こえて、
うん、
何と思
って、何どうもーって言いながら開けてい
やそれ M1 なんですけど違くて、うん、まあちょっと風呂で待っておこうと思って、
うん、
この音の正体知るために、で風呂場でこう立ってたら、
うん、
あの風呂のね浴槽、
うん、
からなってんの。
え、浴槽
バキャッガガガン、
え、どこからなるのそれ
と思ったら、あの浴槽が多分劣化してて、
うん、
そのお湯を溜めることで軋むんで、
あ
そこがバコンってなってんの、重さで、でうわーなんかすごいなと思って、うん、まあ一旦入るかって言って、
うん、
浴槽に足を入れた瞬間にまたガガガガバキッとかなる、
そのうるせえ家だな
うるせえ家だったの。でもうライトもチカチカ鳴ってるし、
うん、
でね、そこ あのお風呂のサウンド、ノイジーバスルーム、
はい、
これも結構ねスリップダメージ食らいましたね。
だってほぼ毎日それを聞くことになるもんだもんね。
そう、バキキって言いながら入る風呂って全然落ち着かないし、うん、あとあの僕ん家だけじゃなくて隣の家もそうっぽくて、ね、たまに寝てるとガガガンガンガンガガガンって隣の家から聞こえてくる
んだ。まあ同じ時期に建てたんだもんな、
ね、そうっていう、なんかちょっと建て付けとかも、
うん、
ちょっとねちょっとだったんですよね。
それは確かに嫌ですね、
うん、でここもね多分内見じゃ僕分かんなくて、バスルームの中にさ内見時入らないじゃん、すっぽりとか、
はいはいはい、
だからここも気づけなくて、もっとちゃんとしとけばよかったなって。
確かに、でもお湯張っていいですかとは言えないよな。
言えないよね、水道つながってるかも分かんないし、
ね、
であとその蛍光灯の件もその時当時外れてたから、
はい、
気づけなくて。
それわざとなんじゃ
ない、だとしたら ね、いやそう悔しいなって感じだったんですけど、はい、ほんで、
うん、
1週間目ぐらいに、はい、結構限界来たんですよ。
早い
な。ダメだこりゃっつって、
うん、
そんで限界来て、いやでもその1週間とかで弱音吐いてても、
うん、
ちょっとあれだから、まあ半年は頑張ってみようって思って、
お
でその瞬間に俺なんかそのなんだよこれみたいな新入社員がそれ先輩に言われる言葉かよとか
確かに
思ったら、
ブラック自宅
そうなんだよこれと思ったらリンって電気も消えて、ふざけんなよマジでキョキョキョキョキョキョキョキョ
バキバキバキバキ
マジでそんなんだったんだって。これマジできつくて、でもうダメだっつって、うん、俺はもう半年後にもう引っ越すの確定、
うん、
じゃあ5月ぐらいに引っ越すわ、
うん、
思ってから住む家ってのは結構辛い。
あー確かに、
そのじゃあなんかその家具足そうかって思っても、いやでも半年後に引っ越すから、引っ越しん時にそのなんかねトラック内圧迫するからやめようとか思っちゃって、
まあ確かにね、
そのよくしてこうって気持ちすらだんだん湧かなくなってくるみたいな。
うわ
ー、こんなん良くないスパイラルじゃないですか。
確かに。
でうわー最悪ーと思ったら横の窓の外からヒヒヒーンって聞こえるし
うまいん
だなんだよこれとか思って、
うん、
そんなことを会社で喋ったんですよ、
はい、
そしたらあの永田さん、
はい、
とかがあの聞き聞かしてくれて、
うん、
もうじゃあもうなんかもうパーティーするしかないよねみたいな。
あ、そんなことを、
そんなきっかけでアルファンチでホームパーティーしようみたいな会を開くことになったんですよ。
いいじゃん、
僕からしたら超嬉しいので。ね、その永田さんとかおもころライターのケンさんとか、
はいはいはいはい、
含めた5人ぐらいで、
うん、
アルファンチでホームパーティーしようよ。
いいじゃん、
やってくれて駅集合して、
うん、
でアルファンチこっちですよっつって、あのこっちへそごま荘こっちになるんでついてきてくださいって言ったら、
うん、
みんなこうニコニコしてんのに、やっぱりこうへそごま荘に近づくにつれて、なんかちょっとこれ山ん中すぎないみたいな。
なあもう帰ろうぜ
それ階段の道具心霊スポットじゃないんだな。そうとかね、
うん、
つって、あのじゃあ家の中こんな感じです、
はい、
キーいやいや心霊スポットじゃないんだななんだけど、
うん、
もうなんかそのケンさんとかは、
うん、
そのなんかやばいっすね
心霊スポットだな
そうで、そのパーティー自体は、
うん、
結構楽しく終わったんだけど、その帰り道に永田さんに言われたのは、
はい、
アルファくんと、うん、なんかこれまあ一応比喩なんだけど、アルファくん家の家の屋根に白旗が見えるって言われて、なんかそのもう降参してんのが分かったから、早くもう別のとこ引っ越しなって言われて、ですよねみたいな。
なるほどね。
そう、ちょっと時間は飛んで、
はい、
で半年後になって、まあ、最近の話になって、
はい、
で今度はもう全然違うところに住もうと思って、うん、でその物件もね、今度はねちゃんと内見しました、うん、
ああ何軒か回ってと、
何軒かって6軒ぐらい回ったよ。
ああいいじゃないですか、
うん、そんで風呂にも毎回入ったあの風呂の浴槽内に立って入ってみて、あのココンコンコンコンコンないようにチェックしましたし、
うん、そんなんあんま聞いたことないけどね
そうトラウマがありますから、はい、いろいろこうチェックしたりとかしてね、してあここいいじゃんっていうところが1軒見つかったから、うん、ここにします。
ノーカラス、
ノーカラス、
ノーハクビシン、
ノーハクビシンしかもあの結構街の中、
あよかったね。
そうで、ここの物件決めますって言って、
はい、
で引っ越しの手配をねして引っ越したと、荷物をこうへそごま荘から今住んでる家に移動させて、
うん、
であの鍵の引き渡しってあるじゃないですか。
あありますね、
あの物件本当にあの家を空っぽにした後に、あの不動産がこう来て鍵をあげて、これでもう終わりです、う
ん、はい、
回があるから最後にそこのね、うん、へそごま荘にね、うん、空っぽになったへそごま荘にもう一回帰って、
うん、
で牡蠣の引き渡しをして、
うん、
で帰りへそごま荘から新しい家までが結構離れてるんだけど、
うん、
僕はここ3段があって、
うん、
あの駐輪場に置いてたあのチャリに乗って最後帰ろうって思って、うん、であえてチャリはその引っ越して運ばなかったんですよ。トラックも圧迫するから、
う
ん、
なるほどね。
で鍵を渡した後に駐輪場行ったら、うん、チャリ盗まれてて、ちゃんと治安悪いんかいってね、もう踏んだり蹴ったりですよ本当に
最高
最高ですよね、マジでね、すごい話
すごいね。
いや
って最悪
だ。おー言うなよ言っちゃダメだろ町の名前お前いやーすご
かった。いやーなんかでも聞いててちょっと思ったのは、うん、ものすごい霊感がないやつが、うん、幽霊ちゃんに気づかなかったっていう話にも見えるね。本当にもうちっちゃい幽霊が、
あ
ねえねえねえねえ起きて起きて、でも今なんもない部屋でくすん、かもしれなかった。
帰りたい。そしたら大丈夫かって、
いやどうせ見えないんだからアルファさんには
。 そっか、そのお風呂をねガガガンガンガンってのもかまってでゴンゴンやってたかもしれないし、
そうもののけとしてやっぱ獣を操ったりとかして、
うわ
かまってかまってをやってたのかもしれない。アルファさんが一番好きなそういうやつ、
確かに
だったのかもしれないですけどね。
霊感がなさすぎる俺が事故物件に住んでみた件、うん、
そしたら何もなかったっけ。
うわ
ー、いやだから次に引っ越してくるやつが主人公だと思う。
次に来るやつは片目が髪で隠れてる地止めのやつかもしんないよな呪符みたいなの巻いてたりとかして、
今までの住人はことごとく霊感がなくての寂しかったんじゃ、
だからって俺に抱きつくの
よ。
あー逃した。なるほど、
うん、
あの時感じたスリップダメージももしかしたら幽霊ちゃんが俺の肩にこう手を乗っけてたのかもしれない。
そうそう、ポコポコ叩いてたのかもしれない。
うわー惜しいことしたわ。
もうでもしょうがないから、霊感ないんだから。
いやそうそうそう、
いや
大変な家に住んでたってことがね実はあったんです、
うん
うん、でもなんかさこういう思い出ってさ、
はい、
なんかこの老後とかにさあの家あったよなとかあるじゃん。
あー確かに、
あれの一部に明確になったって思った。
確かにね、いずれだからちょっと見に帰ってきてもいいかもね。
あー確かに、
20年後とかに
今どうなってんだろう。
そう、そしたらもう切り立った崖になって
え？あれ？
いや、いくら20年とはいえこれはありえない。
これは地形が変わってるからあれここに俺住んでたはずだけどなんでっつってバカされてる。
そう、
あたぬき不動産に寄ってバカされてた可能性ある。
そしたらなんか虚空からベコって
風呂があった座標にうわー怖え話。いやマジでそんくらいなんか半年とはいえ、
うん、
すごい不思議な体験だった。
いやだから内見はちゃんとした方がいいんすね。
そう、ここで学んだことは内見ちゃんとする、
うん、
あの夜とかも一回そこ行ってみるとか、
そうね、
道中とかね確認するためにとかをいろいろね学びました。だからもう俺が言いたいのはその場所が悪いとか、
はい、
じゃなくてもう俺が悪かったなという話も
ちゃんとよく下調べもせず
そうそうそうそうそう、っていうね。
ね、はい、いやよかったわ引っ越してくれて。
だから新居来てくださいよ。
あ、じゃあ遊びに行きますよ。
いやそうそうそう、とてもね、
うん、
あの住みやすい家になったので
よかったよかった、はい、柿のかけら持って行ってドアの前に置いて帰ろうか
俺多分顔青くなるキャーってマジで怖かったわ。はい、
はい、
というわけで皆さんもね、あの引っ越しをする際には、
うん、
ちゃんと下調べチェックいろいろしてみてはいかがでしょうかということで、うん、それではさよなら、
ありがとうございました。
あれ？もう終わったの？ご清聴ありがとうございます。
匿名ラジオ10周年記念グッズの告知、
ジュシュグッグチ
ということで、
はい、
なんと今年は匿名ラジオ10周年ということで、うん、
いやーすごい、
なんと、10周年記念を祝したグッズがたくさん出るという告知をします。
よいしょ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にねたくさん出るので皆さん覚悟してください、はい、 ことかな。なんと9種類
多いいっぱいある
あざー、ね、いっぱいあるのでね、ここからダーッとね、うん、紹介していきたいと思います。
はい、
まずは、一般販売の日付をちょっとね言いたいと思います。
いつ売るのか。
そう、一般販売は2026年6月の30日の火曜日19時からおもころストアにて発売されますね。
はい、
これを覚えてればもう大丈夫です。
大丈夫です
ね。
はい、
そして、これとは別に、ほかほかおにぎりクラブというですねおもころの有料会員向けの先行発売もございまして、
はい、
それが2026年6月の23日火曜日の19時から先行発売もございますということで、今回はほかほかおにぎりクラブ会員だけがアクセスできるほかおにストアというところから先行販売するらしいので、この辺の日付とか、
はい、
いろいろは、動画概要欄とかにあるリンクをね辿っていただいて、そこの記事で、詳しくは読んでいただければと思っております。まあとにかく一般発売の方は6月30日の火曜日19時からということですね。
そういうことですね。
はい、そしてお待ちかね、
うん、
どんな商品売っちゃうのというね、
そういうことですよ、
ところをちょっと紹介したいと思います。まず、
うん、
目玉商品、なんと匿名ラジオ10周年記念ブック売ります。
よっしゃー、やっと出せる
本を発売したいと思います。これ何かっていうと、
うん、
まあ僕らの10周年をね記念した本なんですけども
情報ないな。
うんとね、まあ例えば500回のラジオの全解説とか、北斗恐山の10年を振り返った対談とかね、
うん、
あと漫画も2個も入ってるし、
はい、
あとアンケート企画とか編集の裏側とか、
はいはいはい
ね、あと北斗星座2人組で活動してるんですけど、
はい、
他にもね2人組で長年活動してるグループがいまして、
うん、
ポコピー、
はい、ポンポコピーナッツ、
はいね、ポコピーさんと、対談をさせていただきました、
ね、
こう2人組で活動するって大変なところあるよねとか、
うん、
こうどうやってやってきたのみたいな話を対談をね今回させていただきまして、ね、
初対面だけどめっちゃ盛り上がりました。
めちゃくちゃ盛り上がったっていうのがもう他もねいっぱいあるんですけどもね、こういうのが入った、150ページぐらいの本、
はい、
こちらがですね、出るのでぜひこれもう目玉商品。
いやもう全ページ監修してるんですよこれちゃんと。
これマジで白目向くかと思う、目線白くなるかと思いました僕マジ。いやこれぜひね見ていってください。
はい、ぜひぜひ。
はい、まだまだあるでも言いますね。あとは、デジタルラジオ
を
取り下ろしのねラジオをね、ちょうど昨日
そうね取り終えたと。
ちょっとね匿名ラジオらしからぬ、
うん、
遠出のロケを
そうですね
してきて、
もう珍しい旅ラジオとなっております
。いやそうですね、それをねちょっとやってきて、そちらがですね発売から2週間限定で 20% オフというね大盤振る舞いもしちゃうぐらい聞いてほしいラジオになっているので、
うん、
こちらもぜひ買って聞いてください。
お願いします。
お願いします。そして、匿名ラジオ T シャツ
お、
今まで匿名ラジオ T シャツいっぱい出てきたんですけど、
はい、
それの新作、今回はですねデスクトップアイコンみたいなデザインの T シャツになっておりまして、こちらも普段使い全然できちゃうぜという感じですね、う
ん、はいはいはい、
はい、こちらもおすすめでございます。そして匿名ラジオのケース付きトレカ、こちらランダム封入のねケース付きトレカとなっておりまして、
はい、
透明なねスリーブみたいなのにもデザインがあって、うんうんうん、その中に写真が入ってるみたいな感じで、
はいはいはい、
ケースと写真込みのデザインだったりとか、その中身だけこう入れ替えてみたりみたいな、そういうね、うんうんうん、デザインのランダムのトレーディングカードとなっておりまして、全16種類、
はい、
こちらもおすすめでございます。
取り下ろし、
ほぼ取り下ろしですね。
そうですね、
はい、そして匿名ラジオアクリルマグネットということで、普通アクリルスタンドって
アクフタ、
はい、こうポンとテーブルに置くやつなんですけど、うん、今回はマグネットがついているので、
うん、
なんと冷蔵庫とか貼れちゃうんです。
あ、垂直に立つと、
金属だったらもう立っちゃうよっていう、うん、そしてそれを折り込み済みのデザインとなっていて、
うん、
こう貼り付けた時に面白くなりそうなデザインだとか、
はい、
普通にね横に平面に立てても大丈夫なデザインになってるんで、はいはい、こちらもおすすめでございます。そして、匿名ラジオフレークシールということで、うん、こう15種類のちっちゃいステッカーが1パックになって入ってるちっちゃいシールみたいなやつが出るということで、まあ写真とかイラストとかドット絵だとか、あとあのサキュバスになった
あれね
状態のやつだとか、サキュバスの状態はね写真とイラストがありまして、
うん、これがイラスト可愛いのよ。
なんとイラストは 名森先生に
可愛くて当然かい
書いていただきましたね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
本当名森先生お世話に、ね、なっておりますけども、うん、本当にありがとうございます。可愛いんでこれのためだけにでも買ってください。
本当に大事件です。本当に
ね。そして匿名ラジオマルチクロスっていうなんかこうメガネとかね、うん、スマホの液晶とか吹けちゃうこうね、
そうね、
布
ね、どうせ曇ってんだろってこと。おいおい、私たちが一肌、ね、
あ拭いちゃいますよ、ね、という、ね、拭いちゃうよと、そういうねマルチクロスも出ます、ね、そして、10周年記念ステッカーね、10周年を記念した特別ロゴのステッカーが出たりだとか、うんうんうん、あと10周年記念コイン
コイン
ね、なんかこういう10周年とかなんか記念ってさコイン出る、
確かになんか万博とかオリンピックとかで出すもん ね、ああいうの、
なんであのコインも作りましたということで、こちらが、一般発売が6月30日の火曜日19時からとなっております
ね。
デジタルラジオ以外は数に限りがちょっとあるので、
はい、
こちらはちょっともしかしたら売り切れちゃうかもわかんないけど、まあ、頑張っていっぱい用意したので、ね、という感じですね。
頑張ります。
はい、でまあそのグッズとかの情報についてはですね、はい、どうか概要欄だとか、ラジオページからの誘導があったりとか、
うん、
あとあのおもころのね X とか、
うん、
匿名ラジオの X でね情報出したりするんで、そちらをチェックしていただければと思います、うん、ごめんなさいね数字いっぱいいっちゃって今日。
いやお疲れ様です。
本当に ね
この説明が苦手なアルファさんがもう頭を爆破しながらね言ってくれて
る。なんで毎回これを僕に任されてるかがちょっとわかる。恐れさんが言った方がスラスラなんじゃないかって思いますけども、まあ困ったら、
はい、
あの動画概要欄からのリンクを見てくれればわかると。
そうね、
はい、
もう究極の結論文字で見た方がわかる、
そういうことなんです。ただこう僕も伝えたくてファッションで
そういうことね、
そう伝えたくて言っちゃいましたということで、はい、一般発売は6月30日火曜日の19時から、10周年記念グッズ出ますというわけで、皆さん何卒
どうぞで
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますわ。